Radio Dialogue。4月5日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いします。さあ、この2023年が半分、はい、終わってしまった。
折り返しか。
なんて、
はい、
認めたくない自分がいるんですけれども、はい、認めざるを得ない。
年明けだったような気がするぐらいです、
ね、本当ですね。
あっという間すぎる
ね。え、なんか2023年もこう半分を過ぎましたが、
いや、でもいろいろあったな。
はい、冒頭からお知らせで恐縮なんですけれども、うん、ここで7月になったということでお知らせです。Dialogue for People では皆さんからの ご支援に支えられて、ここまで今年も活動を続けてくることができました、はい、ということで、改めて感謝を伝えたいと思います。ありがとうございます。で、これからのですね、7月以降の下半期も、はい、取材だったり発信をこうさらに前に進めていけるよう、この度夏の寄付キャンペーンを開始しました、はい。概要欄とチャットで詳細のリンクをご案内しております。7月以降も国内外のこう取材というのをこう積極的に、もう精力的に続けていこうと思っておりますので、お一人お一人可能な形で、7月31日までの期間中、 D4P の活動にご支援いただけたら大変嬉しく思います。
よろしくお願いいたします。
そして先日から告知をしておりますが、Dialogue for People D4P のメディア発信者集中講座、はい、こちらも引き続き参加者を受け付け中です。3日間にわたる講座ですが、サポーターの皆さんの ご支援で、参加費は1人3000円と、
そうなんです、
はい、参加しやすい値段と設定することができました。こちらも改めて感謝をお伝えしたいと思います。TBS ラジオでセッションでパーソナリティを務める荻上チキさんをはじめ、こういろんなこう分野のこう講師の方々に登壇をいただく予定になっていますので、はい、こちらの講座につきましてもぜひ概要欄から詳細をご覧ください。さあ、7月ということで、昨年の7月何があったかなということをこう思い浮かべると、やはり真っ先に思い浮かべるのが今日のテーマかと思います。今夜のテーマは安倍元首相銃撃事件から1年ということで、はい、昨年2022年7月の8日に、安倍元首相が奈良市での、応援演説中に銃撃され亡くなったという事件から1年が経とうとしています。はい、この事件を契機に旧統一教会と政治家との癒着など、重大な問題が、ね、次々とこう明るみになってきたということがありました。で、そうしたまあ、都合の悪いこう事実に背を向けるこう政府だったり政治家だったり、その姿勢はまあ他さまざまなこう問題にもこう波及しているわけなんですけれども、今回はラジオ記者である澤田大樹さんと一緒に、この1年間の注目したニュースであったり問題の根幹について考えていきたいと思います。メッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4P4 は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。このあと21時40分ごろまでお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いします。もう早速ね、コメント欄でも澤田さんだとか政治の道楽聞いてますとかたくさんの声が寄せられてますね。
はい、澤田さんたちが行っているこの政治道楽というポッドキャストについてもですね、後ほどまた、告知をしていただきたいなというふうに思っております。はい、さあ、澤田さんのお呼び込みの前に、最近のニュースの中から気になっているものをまずは今日2つピックアップしていきたいと思います。はい、1点目は、首相秘書官で更迭をされていた荒井正義氏、経産省の幹部に復帰というニュースです、ね。こちらの驚かれた方もいらっしゃるんではないかと、多いんではないかなというふうに思うんですけれども、遡ること約5ヶ月前ですね、はい、2月の3日の夜に、首相秘書官だった荒井氏がもう底が抜けたようなこう発言をしたということを毎日新聞がまず報じました。で、まあ、引用することもこうはばかられるんですけれども、事態の深刻さを伝えるために一部引用してお伝えしますので、ちょっと苦しくなるなという方はご無理をなくお願いいたします。で、荒井氏は性的少数者の方々にこう対して、でこうした発言をしたと報じられました。僕だって見るのも嫌だ、隣に住んでいるのもちょっと嫌だ、 人権や価値観は尊重するが、同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくる。社会に与える影響が大きい。マイナスだ。秘書官室もみんな反対するという、まあ、こうしたコメントをしたということが、まあ、報じられました。で、これ何が問題だったのかという、こう本質が実はぼやかされたままなんですよね。はい、その後のこう荒井氏がこうメディアに対してこう取材に対してこうコメントした内容も、まあ、首相には申し訳ない、
うん、
やや誤解を与える表現というような、うん、まあ、これ、まあ、謝る方向も違えばこう発言のこう、まあ受け取り手の問題に歪償化している点もこう問題だなというふうにこう思うんですよね。うん、で、こうした点がぼやかされて本質に切り込まないまま、まあ、降格ということではあるそうなんですけれども、やはり幹部にしれっとこう復帰させる、それもこう国会が閉じた後にというのが、まあ、そろそろほとぼり冷めたっしょっていう、まあ、差別の問題をこうね、こう軽く扱っていいんだってい う, こう政権のこう姿勢の表れなのかなというふうにこう思いますし、ね、そもそもこう荒井氏がなぜこういう発言をしたのかというと、荒井氏がこう発言をした2月3日の2日前ですね、2月の1日に岸田首相が衆議院の予算委員会 で同性婚などについてこういう発言をしてるんですよね、はい、家族観や、価値観、社会が変わってしまう、課題、社会全体の雰囲気に思いを巡らせ判断したいという、そうしたこう発言をしていて、で変わってしまうってやはり非常にネガティブなこう響きですよね、
うん、
でそれを受けてのこう秘書官のこう発言だったという流れは、私はやはりこう抑えておいた方がいいかなというふうに思うんですよね、うん、で結局こう荒井氏だけのこう発言に歪償化できないですし、で荒井氏の発言のこう責任さえあやふやにしたまましれっとこう、うん、まあ、幹部にこう復帰させるというのは、まあ、結局首相だったりですとか政権のこう、まあ、責任問題というものをこうあやふやにしたまま、まあ、差別っていうのは軽視していいんだよっていう、こう誤ったメッセージを、まあ、社会に対してこう発し続けるということになりますので、はい、まあ、その本質をこう見過ごすことなく、私たちもね、こう発信を続けたいなというふうに思っています、
は
い
は
い、ま
あ、直接その言葉を聞いた人からしたら、で自身がその傷を受けた人からしたら、あなたの痛みなんてこの程度なんだよって言ってるようなものですからね。そうした加害性のある言葉を発した人間をこう早々に復帰させる、このことの影響っていうのは、やはりまだまだこうした人権みたいなものであったり、加害の構造というものは理解が及んでないのかなとは感じますね。
そうなんですよね、まあ、こうした土壌の中でこう可決成立したのが、やはり、まあ、LGBT 理解増進法なのかなというふうに思いますし、まあ、その点については後ほどまた澤田さんともお話をしていきたいと思います。
はいはい、
そして2つ目のニュースです、これもこう重大なニュースとして私たち捉えていますが、イスラエルによる、ジェニンと呼ばれる町での、軍事行動についてお伝えしたいと思います、
はいはい、今月3日未明ですね、イスラエル軍がジェニン難民キャンプ、まあ、難民キャンプといってももうすでに何十年も生活されている方がいたり、もしくは生活の拠点になっている方がいるような、そうした住居がある土地に、急襲作戦を開始ということですね、うん、で無人機、ドローン爆撃機などが、まあ、本当に往来して爆弾を落としていったりということであったり、まあ、1000人規模、数百人規模の、まあ、軍隊が町に入り、実際に人々がそこで犠牲となっている。現段階だけでもですね、もうすでに今回の攻撃で12人の死者が確認されているとパレスチナ当局は、発表しています、
うん、
でこれイスラエルのネタニヤフ首相が今回一度限りの作戦ではないということをやはり強く言っているんですよね。でこれを対テロ作戦という名前で呼んでるわけですけれども、このジェニンに限らずパレスチナへの攻撃というのはもう本当に再三にわたりずっと繰り返されてるんですよね、
うん、
でこのジェニンだけでも本当に今年1月にも攻撃があったこと、本当に記憶に新しいことですし、まあ、こうした例えばロケット弾が降ってくるというようなことであれば、ガザ地区の砲撃に関しては D4P でも報道してますけれども、またかと 思うくらい本当に頻繁に繰り返されている、
うん、
で過去を振り返ってみると本当にこう四方壁だとかフェンスだとか海に囲まれた土地で平和っていうことが虚しくなるぐらいのことが、まあ、実際に国際法違反の侵略がずっと続いているんですよね。でそれに対してなかなか世界の関心が集まらないという構図があります、
うん、
で D4DP でもですね、僕もあの安田さんもですねパレスチナに実際に取材に行ったりしていたんですけれども、実は昨年の6月ウクライナの渡航の取材の渡航の後ですかね、
はい、
あのイスラエルパレスチナの取材に行きたいなということで少し準備をしてたんですけれども、残念ながらイスラエル当局から僕たちへのこうメディアパスは出さないというふうに通達を受けまして、断念せざるを得なかった、ね、ということがあるんですよね。
あのとりわけそのガザ地区にこう入るためにはどうしてもその、まあ、壁を越えてこう入る必要がある、うん、イコール、まあ、イスラエル側のこう許可なしにはこう入れない、
はい、
でメディア局からこう、まあ、我々もこうパーミッションをこう許可をもらって、でその上でこうガザ地区にこう入っていかなければならないんですけれども、我々にそのパスは出さないと。で過去何回ですかね、3回ほど同じ手続きでパスが、
はい、
取材パスがこう出されてましたよね。
そうですね、都合4回かな出してますね、ここ数年だけでも。
でなぜ出さないのっていうことをもちろん我々もこう尋ねるわけですけれども、まあ、当局側から返ってきた答えは、我々は同じ過ちを繰り返さないっていう、 こう名のもと、言葉のもとですね、自分たちはこういう規定を作って、自分たちが定義するメディアの定義以外は、それにこう当てはまらないこう人間にはこうパスは出さないんだということを言ってきたんですよね。でそれを見ると、メディア、我々がこう考えるところのメディアはこういうものだっていう、 こう、まあ、当局ならではのこう規定があるんですけれども、はい、例えば従業員がこれぐらいの規模でいなければならない、うん、まあ、大手メディア並みにこういなければならないだったりですとか、うん、でそういう条件をこう突きつけられると、まずフリーランス、そして、まあ、独立メディアはそこから自動的に除外されますよね。
はい、うん、はい、でまあ、その基準を超えたところでまた恣意的にさまざまなことを課されていったり、まあ、取材が妨害されたりということがあるんですけれども、まあ、昨年我々がそのメディアパスをもらえなかった、おそらく理由というかきっかけとなったその締め付けが厳しくなった理由の一つに、まあ、昨年5月ですね、その今回報道されているまさにそのジェニンでカタールを拠点とする衛星放送局アルジャジーラという局がありますよね。そのアルジャジーラのジャーナリストのシェリン・アブ・アクレさんがこうイスラエル治安部隊による作戦、ジェニンで行われていたその作戦を取材中に銃撃を受けて死亡したということがあったんですね。でもちろん軍にも通達していたし、記者用のベストやヘルメットも装着してたんですけれども、顔面を狙撃されて亡くなっているという事件がありました。でこれは事故だというようなことは言ってはいるんですけれども、実際に本当に市民であれ誰であれ本当無差別に殺されるということが起きていて、そこに暮らしている人の声を届けようと思っても様々な妨害があるというこの状況、もはや本当に当事者だけではどうすることもできないような状況になっている中で、世界はなぜ沈黙を貫いてしまっているのか、もしくはより関心を持ってもらうためにはどのような伝え方をしたらいいのか、こうしたことを考えていくためにはどのような人権感覚をやっぱり育んでいかなきゃいけないのかということを、もう本当にギリギリの段階、考えることができるギリギリの段階なのではないのかなということを感じています。
これは国際社会のこう究極のダブルスタンダードがこう問われているこう事案でもあると思うんですよね。うん、で昨年の2月の24日にこうロシアが隣国ウクライナに対するこう軍事侵攻に踏み切って、でそれは国際法に反するんだということで、いわゆる西側諸国とこうアメリカもそれに対して強く非難をして、ロシアに対して経済制裁を敷いて、でウクライナに対するこう軍事支援というものもこう行ってきたわけなんですけれども、ことじゃあイスラエルが行っていることはどうですかということをこう、まあ、問われた時にこう、まあ、病院へのこう空爆だったりですとか、市民のこう殺害だったりですとか、あるいはそもそものこうイスラエル当局によるこう国際法違反だということがたびたびたびたび指摘されてきた、まあ、入植活動、それをこう後押しするようなこう行為というものに対して、まあ、世界はこう沈黙どころか、むしろ今回のそのジェニンに対するイスラエルのこう軍事行動というのは、まあ、バイデン大統領はイスラエルのこう自衛権をこう、まあ、後押しするような、でこれをこう是認するようなこう発言というものをこうしているわけですよね。 で、ロシアのこう国際法違反を見過ごさないということは、私は重要なことではあると思うんですけれども、一方で、自分たちのこう身内のような国、自分たちのにとってより近い国、利害関係のある国が国際法違反をしていた場合、それを見過ごす、むしろこうお墨付きを与えるというのは、私はやはり究極のダブルスタンダードだと思いますし、軍事行動だけではなくて、その二枚舌のようなこうスタンスというものも引き続きね、問題提起をしていかなければならないですよ
足
ね。
元から考えていかなければいけないなというふうに強く思います。
はい。何かこう、不正をこう見過ごさない、で、うやむやにしないという意味では、国際社会はもちろんなんですけれども、ここ日本国内でも特にこの1年間ね、断り続けてきたことかと思います。ということで、皆さんお待たせいたしました。ここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。2度目の、ご出演になりますけれども、ラジオ記者の澤田大樹さんにここでご登場いただきます。澤田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願い
よろしし くお願い
まし
ます
す。
嬉しいですね、澤田さんの声が。やはりこう、レイディオダイアログに流れると。
ありがとうございます。呼んでいただい て。
はい。澤田さんの、プロフィールを私からご紹介していきたいと思
は
い
い。
ます。澤田さんは1983年、福島県のお生まれです。2009年 TBS ラジオに入社。バラエティ番組の AD を経て、2010年にラジオ記者となります。東日本大震災の取材後、TBS ラジオへの出向、ニュース、
TBS テレビです
あ、
ね。
失
すいません。
礼しました。TBS テレビへのこう出向。まあ、この時にサンデーモーニングという番組
はい。
で私はね、ご一緒しているわけなんですけ
お
れ
世
ど
話にな
も、
りました。
こちらこそです。そのディレクターを経て、2018年からは国会担当記者となっています。取材範囲は政府、国会、省庁のほか、新型コロナウイルス、東日本大震災、そして高校演劇などもこう取材として手掛けていらっしゃいます。好きな色はピンクだそうで、
はい。
皆さんにお見せできないのがとても残念なんですけれども、澤田さん、今ですね、イヤホンと、それからイヤホンマイクですかね、
はい、そうです。
綺麗なピンク色の、イヤホンマイクで、
はい。
参加をいただいています。ありがとう
はい。
ございま
はい。
す。さあ、もう、お話をしなければならないことだらけだと思うんですけれども、
はい。
問題だらけのこう国会審議、続きました。で、まあ、次から次へと、こう、追われてしまって、一つ一つを追うのが非常にこう大変なんですけれども、改めてちょっと1年前をこう改めて振り返ってみたいと思うんですが、安倍元首相のこう銃撃事件、昨年の7月8日ですね。で、私たちも非常にこう、まあ、衝撃を持ってそのニュースをこう受け止めたわけなんですけれども、殺害された日を振り返って、で、澤田さん、今、銃撃事件をどのようにこう捉えているのかというところから伺えますか。
当日なんですけれども、当時、参議院選挙が行われる直前で、まあ、安倍元総理はもう、その応援演説の場で、まあ、銃撃されたわけですけれども、まあ、私は、国会通常いるんですけれど、選挙期間に入ると、ほぼ会社に詰めてまして、選挙特番の準備とかをしてるんですね。で、会社にちょうどいたタイミングで、テレビで、銃撃されたっていう速報が流れて、で、多分 NHK だったと思うんですけれど、それをまあ見ていて、ちょっとこれは大変そうだぞということになって、荻上チキセッションのスタッフが一部は来てたんですけれども、プロデューサーとかに、もうこんな今速報が流れてるから早く来た方がいいっていうのを連絡して、で、そのプロデューサーから荻上チキさんを早く呼んでもらって、もう、銃撃があって1時間後ぐらいには TBS ラジオ、その時集まってる情報だけで特番をスタートさせていました。本当に断片情報でどういう銃撃がされたとかですね、あとは安倍元総理、元総理なので、SP ってそんなにたくさんはついてないっていう話とか、日頃私とかが取材してる話だとか、あとは崎山記者が警察の情報とか、まあ、そういったところをフォローする形で、特番をスタートさせていました。で、複数回特番しながら、荻上チキセッションもそのままの、突入していったっていう形だったんですけれども、ちょうどその放送の最中に、亡くなったという速報が入ってきました。で、正直なところ、そのスタッフ間でも話していたんですけれど、やっぱり、 絶対生きてほしいなって思ったんですね。で、結構安倍さんはやっぱり、長期政権の中で、森友学園問題とか、多くの問題が、指摘されていた総理です。で、番組で批判することも多かったし、聞かなきゃいけないこともたくさんあった。でもやっぱり生きてほしかったなというふうには正直思っていました。やっぱりここで亡くなってしまうと、いろんな、行ったことの、歴史的検証を受けずに亡くなる。し、やっぱり、ファンも多い方ですから、神格化されてしまうんじゃないかっていうことは、すごく、当日の時点でやっぱり懸念していたんですけれども、やっぱりその願いは叶わずちょっとなくなってしまったということで、やっぱり非常に大きなショックを受けましたね。
いや、今の澤田さんのお話を聞きながら、1年前の混乱だったり衝撃っていうのを私もありありと思い出していたんですけれども、事件の数日後におっしゃるように、参院選があったということもあって、で事件の、起きたばかりで詳細を解明するということが物理的にも難しかったということもあるんですけれども、何か山上氏、銃撃をした側の男性の言い分が結構ぼやかされたまま、参院選に突入していったという流れはあったと思うんですよね。で、参院選後になって明るみになってきたのが、旧統一教会と、そして政治家の癒着の問題なんですけれども、ここから発覚してきた、問題に対して、政府だったり自民党だったりで、その後の対応というのを見てみて、澤田さん、どんなふうに捉えて受け止めてこられましたか？
やっぱりその山上被告の供述とかが、すぐ伝わってこなかったこととかも含めてなんですけれども、やっぱメディアの問題っていうのも結構大きく問われるべきことかなというふうに思いますね。安田さんも多分私とほぼ同世代でしたっけ？
そうですね。
そうですよね。なんとなく子供の頃に統一教会報道がされてたなっていう記憶が頭にうっすらとありますか？私はあるんですけれど、
です
安
ね。
田さんぐらいだとちょっと多分二つ三つ下なので、
私よりちょっと上の佐藤
ギ
が
リギリちょっ
ギリ
と記
ギリ、
憶にあるかな
ギリギリち
っ
ょっ
ていう
とっ
ぐ
ていう
らい
感
で
じです
す
か
ね。
ね。
で、
やっぱ
私
り、
は同世代と同級生と話してても、ちょっと記憶にはないかなという、空白の30年と言われるゆえんですよね。
で、私はちょっと、子供の頃から割とその手のニュースが好きだったというのもあって、
おお。
頭の片隅にというか、結構、ワイドショーでがっつりやってたなっていう記憶があるんですね。で、統一教会問題、あと合同結婚式の話、当時のやっぱりタレント、かなり有名な、タレントの方が入信していたっていうこともあって、大々的に報じられていた、ほぼ毎日のように、午後のワイドショーでやってたなっていう記憶があるんですけれど、それから、やっぱりこの30年近くメディアがずっと報じずにいた、もちろん鈴木エイトさんのように、地道に取材されている方とかはしっかりいらっしゃいましたけれども、大きなメディアが紹介してこなかった、問題っていうのを指摘してこなかったっていうことがすごく返ってきた、この1年間だったなというふうに思いますね。で、やっぱりそれによって、被害者っていうのはものすごくたくさんいたっていうこともありましたし、2世信者ですよね。宗教2世っていう言葉が流行語に入るというところ、チキさんとかも、関わられてましたけど、その調査が行われたりだとか、そういったところ、だから問題が結構大きいぞということ、単純にその当時は、合同結婚式とかのある種の、センセーショナルさみたいなところでやっていたけれども、もちろん、ね、霊感商法の話はずっとあった話ではありますけれど、でも、そこはある種、見えないようになってきた、メディアの側も含めて見えないようにしてきたところが、いや、実はもっとひどい根深い話がすごくあってっていう話が、やっぱ今回出てきた1年。で、その中で、昨年末なんですけれども、やっぱり被害者救済の法案っていうのが、通ったということは一つ大きなことではあるけれど、で、不当なその契約とかに関しては、取り消しを可能にするとかっていうことはあるけれども、今、被害を受けた人には、直接はなかなか救済されないっていう問題もあって、だからそこはずっと残ったまま、しかもその統一教会だけじゃなくて、その他の宗教にも今広がっていっているエホバとかがも指摘されていたりしますけれども、そういったところに広がっていったっていう意味では、いろんなものを掘り起こした 1年でもあったと。で、統一教会に関しては、文科省がもう何度も調査を行っていて、宗教法人法に基づく調査を行っていて、じゃあ解散請求するのかしないのかっていうのが、今国会の大きなテーマの一つだったと思うんですけれども、始まる段階では。なかなか、大きな話題にならないまま、国会自体は閉じてしまった
そう
と。
です
ただ調
ね。
査自体は、今も継続はしているということになりますね。で、これだから本当に動くのか動かないのかっていうところ、解散請求どうなるのかっていうところは、これは、持ち越された課題なので、これは引き続きということになると思います。で、それから、やっぱり安倍さんと、こんな立て板に水ですいません、喋っちゃうんですけれ
ぜひぜ
ど、
ひお願いします。
やっぱり安倍さんと教団の関係がいかに根深かったのかっていうのが、やっぱり過去の映像からも出てきている。それはおじいさんの岸信介さんとの関わりだったり、安倍晋太郎さんとの関わりだったり、やっぱりその安倍さんの3代連なっていく中で、統一教会という教団、勝共連合という団体、そういうのも含めての関わりがすごくあったんだと。で、一部では報じられていたけれども、それがやっぱり改めて映像で見ると、本当にこんな昔からつながってたんだっていうのもありますし、それからいかに多くの政治家と関係があったのかっていうことですよね。で、やはり特にやっぱ関わりが多かったのは自民党ということで、もう岸田総理も慌ててたと思うんですけれども、関わってた閣僚を全取っ換え、去年の夏の、改造ではしましたけれど、最終的にやっぱりその時にもうずっとネパールとかまでいて黙ってた山際経済担当、再生担当大臣は、もう野党から黙ってたんですね。
黙っていて、で、指摘をされて、覚えてない、あ、やっぱり思い出した、みたいなことの繰り返しでしたよね、山際さんは
そうで
ね。
あるならば、みたいな感じの、いや、あなたのことですよねっていうようなことが 繰り返されて、最終的には事実上、更迭をされるということもありました。で、自民党自体は、調査しないのかっていうのはずっと言われて、茂木幹事長は調査しないと言っていて、ただ点検はしますと。
謎でしたよ
言
ね、あの
葉、
言い換え
謎
ね。
の、で、点検を行った結果、180人以上が何らかの関係があって、で、やっぱり教団側の、サイトとかでも、数多くの議員が映像に見切れてたり、あるいは、情報として出てきている山本の、友博議員とかが、マザームーンって言ってる映像が出てきたり、あるいは、後でまたお話しすることになると思いますけど、細田議長が、この会の盛会を安倍総理に報告したいと思いますっていう発言をしたりだとか、そういうような映像が本当に残ってきて、本当にこんなに関わってたんだなっていうことが顕在化してきたなということですね。
本当に今YouTube でもコメントたくさんいただいていますが、村田千里さん、私世代、過去90年代初頭、頭、あ、初頭、はほとんど知らない、私も初めて知った、親世代がよく知ってたというコメントだったり、姉もねさんからはワイドショーでよく、合同結婚式が話題になってたよねという、ちなみにアガテランプさんから、子供の頃から記者魂がという、ね、コメントもね。
野次馬的なところがあるということですね。
そしてですね、肉田餃子さんからですね、ギワちゃん、これは山際さんのことですね、立候補するんでしょっていうコメントをいただいていますけれども、次の衆院選の公認候補にも
なりま
な
し
った
ね。
ていると
先
いう。
週ぐらいですかね。なりました。神奈川から、出られるということで、一応ご本人としてはもう関係は断ったので、ということで、一応党としては公認をしたということですね。
自称ですよね。で、先ほどですね、あくまでも調査って言わずに点検って言い張ってきた、アンケートですけれども、これ、アンケートそのものが、設問として十分だったのかだったりですとか、あとはこれ、確か地方議員には行ってないんですよね。で、それはもう、範囲としてもどうなのかだったり、そうした課題も澤田さん、残りますよね。
そうですね。統一地方選があって、で、特にこれ、国会議員との問題というのは、法律とかの問題だとか、もろもろあって、それはそれで大きな問題なんですけれども、地方議会で、になると、やっぱりこの特定の団体の票っていうのは、本当に1票で、勝敗が決まってしまうような選挙になるので、すごく重要になってくる。だから、より地方議会の方がむしろ大きい関わりを持たざるを得ないことになると思うんですね。で、そこについては、岸田総理も何度も聞かれていて、もやもやしてたんですけれど、2月の予算委員会の中では、調査するか問われて、 まあ、統一地方選まで何らかの対応ができないか検討するとは言ったんだけれども、まあ、そこもうやむやになったまま
さすが検討
言っ
し。
てしまったっていうこと、そうですね、検討しと呼ばれてる、ご本人は嫌がってるみたいですけれども で、関わってる人たちどうなったかっていうのを朝日新聞が調査していて、多くの議員が、まあ、今後の関わり立ちますよと地方議員言ってたんですけれども、だいたい9割の議員が、再選したと。今回の選挙でという
9
ことです
割。
ね。まあ、逆に言うと1割が、落選をして、で、再選した人の多くは、やっぱり前回より票は減らしていると。だ何らかの影響はあっただろうけども、まあ、それが教団との関わりが切れたから減ったのか、嫌がられたから減ったのか、ちょっとそこはわからないけれども、まあ、多くの方は再選しているということですね。
まあ、もやっとしたものがこう残るようなこう統一地方選でしたけれども、これ国政だったりですとか党そのものをこう見てみても、やはりこうまあ踏み込みが甘いと言いますか、まあ、例えばまあ、決してこう十分ではないその点検と呼ばれる、彼らが点検と呼ぶものですよね。で、これ安倍元首相は亡くなってて限界があるっていうことで、まあ、対象外とされ、それから澤田さんといえば、細田議長と私は思っているんですけれども、細田さんもこれ対象外とされて、で、まあ、十分な説明責任を果たしてこなかったというところ、やはり、まあ、置き去りにできないところですよね。
そうなんですよね。結局、安倍さんがまあずっと関わりを持ってきた。で、その間、安倍さんが政権にいる間は、安倍さんの派閥を抑えていたのは誰かというと、細田さんなんですね。細田、今、衆院議長、ひろゆきさんですけども。で、一番関わりが多かった、派閥として一番関わりが、教団との関わりが多かったのは、旧細田派、旧安倍派、まあ、の人たちなわけですよ。で、その関わりを、にな、の、あの関係性を、の、担っていたのは、どうも安倍さんなんじゃないの？という話がずっとあって、まあ、それは、伊達忠一元衆、参院議長が、まあ、その手の表現をしていて、特定の候補を当選させるために、どうも票の差配を安倍さんにお願いをしていたとかっていう話が、まあ、一部メディア、日テレ系だったと思いますけれど、そこの音声であるんですね。日テレ系だったか、テレ朝系だったか、すいません、ちょっと失念しましたけれど、で、その差配してた可能性っていうのを知る可能性がある、一番の人は、その時派閥の領袖であった細田さんなはずなんですね。で、それについて、まあ、一向に語らないんですね。で、それは去年、私がずっと、去年の国会閉じ、通常国会閉じてからずっと臨時国会の間とかも追いかけて聞いていて、その伊達忠一元議長のことについては勘違いなんじゃないのと、一言だけ言ったと。
なんかスタスタっとね、ある日ずっとこう澤田さんの問いかけにこう答えてこなかったのに、ある日突然スタスタっとこう近づいてきて、それだけ言って去っていったっていうことがありましたね。
で、勘違いっていうのは何人が勘違いなのか、伊達忠一さんの勘違いなのか、結局、その発言自体、何が勘違いなのかわからない。で、それについても一向に説明がないまま今年まで来てるんですね。で、細田さんは何かその説明を野党からも求められて、さすがに、通常国会の冒頭ですけれども、1月の終わりに、会見という形ではなくて、議員運営委員会という、まあ、国会の各党の代表が、各党、会、各会、会派の、が、の代表が集まる会を、の議員に対して、非公式でというか非公開でですね、非公開で説明をすると。で、それもその場でのさら問いはほとんどできない形だったらしくて、
ほうほう。
事前に質問を何問かずつ出して、それについて回答していくと。割と一方的な、回だったそうです。で、それでもう終わりということになってて、で、その場では、議長には会見という場はふさわしくないということをおっしゃったと。いうふうに聞いています。で、それ以降、我々が毎日というか、まあ、国会に来るたびに問いかけはしてるんですけれども、それは全然お答えにならないというまま、国会が閉じてしまったというのが今の現状ですね。
なるほど。そうらしいというのは、まあ、密室の、まあ、謎のこう記者とのこうやり取りのこう場というものに、澤田さんは入れなかったということなんですかね。
記者じゃなくてですね、議員なんですね。
なる
要する
ほど、
に、
なる
国
ほ
会
ど。
の、各会派、まあ、自民党、公明党、まあ、立憲とか、あと国民とか、維新とかっていうところの会派の代表者が各議員1人ずつ、各会派1人か2人ずつ入って、議長公邸に呼ばれて、 で、その議長公邸の頭取りまで我々も入れたんですけど、で、その後追い出されまして、で、その後にどういうことを話したのか、だいたい1時間弱ぐらいだったと思いますけど、40分とかだったかな。で、それについて、その中で聞いた野党議員とか、自民党、公明党の議員から、どんなことを話しましたっていうのを伝聞で聞くっていう謎の催しがあってで
謎
す
の
ね。
伝言ゲームですね、
はい。
本当に。
で、もうそれでおしまいになってるんですね。で、各メディアもそれ以降追わなくてですね、結局、私はじめ一部の記者だけが毎回議長に問いかけるんだけれども、まあ無視をし続けられているという状態ですね。
なるほど。まあ、その、細田さんへのこう呼びかけがですね、細田チャレンジといつしか呼ばれるようになり、
はい、議長チャレンジと呼ばれたりします
そう
け
で
ど、
す
はい。
ね。TBS ラジオのですね、ツイッターに動画なんかがこう上がっているの
はい。
で、皆さんもぜひ気にかけて見ていただけたらと思うんですけれ
通常
ど。
国会だけで30回分ぐらいの動画が多分上がってると思います。まあ、一言も答えてないっちゃ答えてないですね。
す
は
ご
い。
いですね。30回無視し続けるこう動画をこう一挙見したら、いかにこう不誠実なのかっていうことがね、こ
あ、
う改
そうで
め
す
て
ね。
分かりそうなところです
そう、
ね。
テレビの、カメラマンの人には言われましたね。これ、つないだら一本企画できるんじゃないのって言われましたけどね。はい。
旧統一教会のこう問題のこうあ
はい。
やふやさっていうのもこうそうなんですけれど、なんて言うんでしょうね、岸田首相はこう、岸田政権がこう発足した当初、自分にはこう聞く力があるっていうことをすごくスローガンとしてね、アピールしてきましたけれど、特に今国会なんかこう顕著だったと思うんですけれど、下手したら、こう安倍政権よりもこう強引なんじゃないか、もう聞き流す力、聞かない力、聞いているふりだけをする力っていうものばかりがこう並べられていったこう国会だったのかなと私なんかはこう思うんですけれど、どうでしょう、この間のこう岸田政権のこう姿勢といいますか、国会含めてどういうふうにご覧になってますか？
一言で言うと、安倍さんより頑固なんだなってちょっと思ったんですね。なんか、一度決めたらもう動かない。聞く力、聞くまで、決めるまでは聞くかもしれないけれど、決めたらもうそこから動かないっていう感じがすごく感じていて、やっぱ安倍さんも確かにイラッとすることはたくさん、多分安倍さん自身がイラッとしてるのは国会の質疑とか、記者との質問とかで見てる方多いかもしれないですけれども、これまでも結構ひどい法案自体は安倍政権でも菅政権でもあって、例えば、統計不正で、コープロの、導入の件ですね、労働基準法の改正案についても、統計自体が問題あったっていうこともあって、世論が湧いてきたら取り下げるとかですね、切り離して、あとは検察庁法の改正案もやっぱり国会の審議、それからそれに付随する、世論、ツイッターでもなんとかもありましたけれども、それでやっぱり取り下げると。じゃあ、菅政権もどうかっていうと、短かったですけれども、入管法の改正案の、今回のが出るちょっと前、1個前のやつですけども、あれもやっぱり、ウィシュマさんの件もあって、やっぱ世論を見て下げていくと。これはちょっと致命的になるんじゃないか。あの時も直前に選挙が予定、衆議院選の任期もあった状態だったと思うので、そういうのも含めてやっぱ取り下げていくというところがあったんですけども、今回に関してはやっぱ出し直したものっていうこともあって、もう手続きは下手んだっていうことで、ある種突っ込んでいったというところですね。で、LGBT の理解増進法についても、やっぱり突っ込んでいったっていう感じ。明らかに後退させるような文言を入れながらも、成立に突っ込むと。決めたからにはもう突っ込むんだという形なので、安倍さんとか菅さんよりある意味、引っ込まないっていう感じですね。引かないっていう感じはすごく感じますね。
本当に私たちはこの間、その4月から5月にかけて、6月頭までですね、特にその入管法の問題をこう追ってきたわけなんですけれども、立法事実とされていた難民審査参与員、つまりその難民審査のこう二次審査にこう関わる人たちなわけなんですけれども、その難民審査参与員の一人がこう難民はほとんどいないというふうにこう発言していたと。で、ところが、その難民審査参与員が、難民審査参与員全体で111人いるにもこう関わらず、1人、彼女の班とも言えますけれども、だけで全体のこう4分の1以上こう担っていた ということが分かったときに、私はこれで審議止まるなって思ったんですよね。こんな立法事実がずさんなままできないだろう、審議なんて。でも進んでいく。でさらにはその、まあ、当該その難民審査参与員のこう過去のこうとても公的なこう場所でのこう発言をこうつなぎ合わせていくと、1年半で500人ものこう審査をしていたということが浮かび上がると。でそれについて、まあ、斉藤大臣は当初可能であるっていうことをこう言っていたわけなんですけれども、後にこう不可能の言い間違いでしたっていうふうにこう言った瞬間に、あ、立法の根拠にしてきた難民審査参与員の件数を大臣自ら不可能って言った、あ、もうこれで本当にこう止まるだろうっていうふうに思ったんですよね。でも止まらなかった。こう立法事実なんてとにかくどうでもいいから、とにかく結論ありき統制ということが、まあ、入管法ではこうまかり通ってしまった。なんかこう土台がどうでもいい、とにかくもう結論ありきで通せっていう風になってくると、もうこれ国会自体がこう意味をなさないと言いますか、とてもこう形骸化してしまうんじゃないかなという風に、この特に入管法のこう動きなんかを見ていて私なんか思ったんですが、澤田さん、こうこの間のこう審議についてご覧になってていかがでしたか？
そうですね、本当に直前になるに従って、まあ、これ最初の頃から出てたら多分また少し風向きは違ったかなという感じもするんですけれど、まあ、議論を深めていった結果、ひどいことがやっぱ次から次へと出てくる。やっぱ大阪 の入管の医師の問題ですよね、はい、三島さんの件を受けて配置したと言っていたけれども、勤務中にどうも飲酒をしてたのではないかという疑いがあって、うん、勤務から外されている。でもそれは 1人にカウントされていると、
うんうんうん、
でそれだと出してきている資料と実態がやっぱ異なっているわけですよね、でそういうことがあるにもかかわらず、まあ、それを前提に進めていくっていうことで、それがやっぱり問題だとされない、まあメディアでの力が弱いっていうところも当然あるんですけれど、うん、なんかそこが、まあ、国会あんまり野党のせいにもしたくないところはあるんですけれども、やっぱり野党がうまく修正という形で、絡め取られたというところもやっぱりあるのかなというふうには一つは思いますね。
あとやはり、まあ、この間のこう審議を見ていて非常にこう気になったのが、まあ、安倍さんはこう亡くなられてもうすぐこう1年経つわけですけれど、なんか未だにそのこう影響力がなくなってもなお残っているといいますか、まあ、例えば、まあ、この LGBT 理解増進法、まあ、これはもう最終的に、まあ、維新とそして国民民主のこう修正案を丸呑みするようなこう形で、まあ、可決成立して、はい、でむしろこう、まあ、理解をこう抑制するどころか、うん、差別をこう煽るようなこう内容になっているのではないかということは、はい、まあ、先週 の山口智美さんのこうご出演の中でもこうご指摘が、うん、はい、まあ、当然のことですけれどもあったわけですよね。で、まあ、この法案自体にこうかねてから反対してきた一人が、まあ、とてもこう強く反対してきたと言われているのが安倍元首相ですけれど、はい、どうでしょうね、その影響というものがこの法案にもこう出てしまったのか、うん、この間の動きをご覧になっていていかがでしたか？はいはい、
やっぱり、まあ、不在の巨人に安倍さんがなってるなという感じはしています。で、もともとやっぱりこの LGBT 理解増進法自体が2年前に、やろうということになった。まあ、それもともと与党側もやりたくなかったんだけれども、当時東京オリンピックやるので、そういう形的にやらざるを得ないということになって、まあ、今年はそれがサミットに変わってたということなんですけれども、超党派議連でようやく、まあ、自民党の中でも理解のある、議員はいっぱいいて、まあ、その人たちが積極的に進めて、まあ、これだったら党内を、まあ、解き伏せられるだろうということで、超党派議連案というのができて、でそれを持ち帰ったら党内の一部の、まあ、保守派とはあんまり言いたくないんですけれども、右派ですよね、の議員が声を上げて、いたと。で、それでまあ止めるっていう形になりましたね。で、そこに取材している中で、まあ、その自民党はその法案を 審議するときっていうのは部会というのを開いて、まあ、そこで意見を出し合って、で、部会長の一任を取り、まあ、その間でまあ修正をしたりしながら、部会長の一任を取り付けて、まあ、それを法案、党の党内手続きとして通していくと。政調と総務会っていうのを通して、それは党の、機関決定として出して、それを国会の、に出してくるっていう手続きを取ってるんですけれども、その部会の中で、いろんな人が発言するんですけれども、その発言する議員に対して、複数の議員に対して安倍さんが電話を事前にしていたということは取材では分かってるんですね。まあ、この法案は問題だから分かってるよね的なことを安倍さんはおっしゃっていた。で、まあ、以前の、男女雇用機会じゃないですね。男女共同参画の基本計画の時に、選択的夫婦別姓を外さないという話があったんですけども、あの時にも、やっぱり安倍さんから複数の議員に対して、これは問題だから、こういうふうに発言してほしいっていうようなことを電話で、していたということも取材の中で分かってるんですね。だから安倍さんはやっぱこれ反対だった。で、当時もそのように、ある意味、自分の影響下にある議員たちに声をかけて、逆に、反対の方に動きをしたということですよね。で、今回もその時に動いたような面々が声を上げて、まあ、野党も巻き込む形で、かなり後退させた案を作り、で、それを通したと。で、ただその中でも、党内でも、ただそれでもまだ不十分だと。この法律自体を通すこと自体がおかしいっていう人たちもやっぱ複数にいて、
そうですね。
まあ、
杉田水脈
例えば
さんと
杉田水脈
か。
さんは欠席されましたし、それこそ、山東前参院議長なんかも退席をしたりとかしています。で、それからあとは、高鳥修一さんっていう衆議院議員が、トイレに、お腹が痛くなってしまって、トイレに入って、まあ、各メディアがトイレの前で待つという映像をご覧になっ
あ
た
りま
方
し
も
た
いるかも
ね。
しれないですけれども、その高鳥議員は、ツイートとかをしていて、私にとって政治の師は安倍晋三元総理ただ一人と、忠誠心は今も変わらないというふうに返したりだとか、あとは超党派合意案は元より自民党案ですらダメだと実名を挙げておっしゃっていましたと、これ安倍さんのことですね。で、安倍元総理を裏切った人が真の保守とか後継者とかありえないですというツイートをしてるんですね。で、やっぱりこの安倍さんだったらみたいなことが、誠にしやかに語られるようになってきてるっていうことが、やっぱちょっと危惧するところで、で、昨日もその、閣僚の記者会見で高市、大臣、経済安保担当大臣も、その安倍元総理のその記念碑、これ、留魂碑というものが、
すごい名前
奈良
ですよ
県内、
ね。
と
と
ど
ど
め
ま
る
る。
魂の碑っていう、ですね。吉田松陰とかの、関わりの言葉らしいんですけれども、そこについて、まあ、作ったということについてまとわれた中で、日本人として日本を思う心と、安倍元総理のその魂というのはまだこの世にとどまっているということを言っていると。まあ、だからつまり、ある種神格化をもうされてきてしまっていて、
澤田
安倍
さ
さ
ん
ん
が
だっ
ね、
た
当初
ら、
から懸念していたことですよね。
そうですね。だから安倍さんがやっぱ神格化されて、その、ある種、その亡霊的なものと今後も付き合っていかなきゃいけないと。というのは、やっぱり、高鳥さんも安倍派なんですね。安倍派の中堅議員で、で、こういう考えの人は多分、高鳥さんだけじゃないと思うんです。で、そういう人たちが、そのことあるごとに、いや、安倍さんだったらこんなことはしないとかですね。まあ、そういうことを多分、安倍さんを口実にいろんなことをやろうとしていくと思うんですね。で、そういうことと、それは岸田総理もこれを付き合わなきゃいけないということで、まあ、そういうところはちょっと気になるかなっていうのが、この1年だったなという感じはしてます。それが、最初に危惧したことが、やっぱり、その通りに今なってき始めているんじゃないかっていうのはちょっと思いますね。
ツイッターでもコメントいただいてるんですが、肉田隼人さん、めっちゃ独裁者じゃんというコメントだったりですとか、それから大野路さん、安倍晋三氏の国葬に、安倍晋三氏が国葬になったことで、より神格化が増して、戦前の問題を検証しづらくなってしまったのではというコメントもいただきましたが、国葬の、まあ、影響といいますか、まあ、国葬にしてしまうような流れがあって、そして今につながっているという、これ、地続きと言えそうですよね。
まあそうですよね。やっぱり亡くなり方がやっぱりあれだけセンセーショナルな形になってしまいましたよね。まあその後のことがあって、 て、やっぱり教団との関わりっていうのも出てくるようになって、果たしてあれが正しかったのかっていう問題は当然あると思うんですけれど、はい、そこですよね。だから、まあ、国葬したからそれが全てっていうことではないんですけれど、やっぱり安倍さんがの存在の大きさっていうのが、やっぱりそれがカットアウトされてしまったっていうことが、やっぱり残っている。それは、もう残響のように我々の中にそのことが残り続けてるんだなっていうことは感じますね。
こうしたそのもやもやしたものに対して、まあ、メディアがどういうふうにこう切り込んでいけるのかというところで、まあ、先ほどのその議長チャレンジもそうですし、ほとぼり冷まさないぞっていう、こう姿勢がそれぞれのこう、まあ、記者だったりこう、まあ、報道局にこう問われてくると思うんですけれど、どうでしょう。でも今のこうメディアをこう見渡した時に、まあ、これはメディアの側の問題だけではないにしても、安倍さんのこう時代に、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大が始まり、で、まあ、首相会見などのこう人数制限がこう始まりましたよね。で、ところがそれが緩和されてもなお、その制限というものがこう残されてしまった。ている。で、それはそれで通っていかなければならないですし、その、まあ、いわゆるこう記者クラブの側がそれに対してしっかりとこう抗っているんだろうかというこう疑問も残りますし、このメディアと、まあ、政治公権力とのこう関係性みたいなものはこの間ご覧になっていていかがですか？
まあ、これは、それこそいろんな方がすでにたくさん指摘されていて、まあ、青木治さんとか神保哲生さんとかそういった方々が、まあ、指摘されてますし、まあ、私は、ね、内側にいるといえば内側にいるので、その記者クラブ制度の、で、そのおかげで、アクセスできてることがすごくたくさんあるので、その与えられた部分をフルでこちらは使わなきゃいけないなというふうには思っているところはあります。で、まあ、記者会見の話で言えば、まあ、5類になったんだからそこはもう前に戻してくださいっていうのもそうですし、今やはり一問一答になっていて、皿問いができないっていうことが、結局、どんなに記者の数が増えたとしても、まあ、指すのは、官邸の広報官ですし、その時間自体が増えるわけではないんですね。で、問題が一問一答になってしまうと、答えずに交わしてしまったら、答えてませんって言えないわけですよ。で、それっていう問題がある。で、それについてはやっぱり結構フリーランスの方も含めて、かなり大きな声として上がっていて、だから直近の岸田総理の会見では、自分の質問する前にさっきのこれ答えてませんでしたので、これについて答えてくださいって言った後に質問するような記者も少しずつ、いわゆる記者クラブの中の記者からも出だし
連
ている
携
と。
と、はい。
で、やっぱりその会見が見られていると。質問する側の姿勢も含め見られていると。で、それ自体がメディアの信頼なんだよっていうことに関しての自覚というのは、記者の側は少なくとも、結構ある感じがします。取材していて、ここ数年で、まあ、それがより顕著になった。それは記者の側がやはり、個人の名前を出して SNS をしていたりだとか、あるいは個人の名前出してなくても自分のしてた質問に関して炎上しているのを見たりだとかってする中で、やっぱり自分がどうあるべきかってことは考える機会にはなってるのかなというふうには思いますが、まあ、一方でまあそういう記者ばかりでもないので、もちろんそれをそうは思わない上司もいますから、だからそこがどうなるかっていうのは今後そのメディアに対して受け手の側の皆さんの声、まあ、要するにコミュニケーションがうまく取れるのか取れないのかっていうところによって関わってくるかなというふうには思いますね。はい。まあ、そん
今
なに偉そうに私も言えないので、反省しながら日々取材はしてるんですけれど、はい。
今ポポペペさんが「そうだ見てるぞ」というねこうコメントもくださいましたけれども、我々もやはり法務大臣のね記者会見なんかは行くんですけれど、やはり悪いこう慣習がこうまあ伝播してしまっていると言いますか、法務大臣会見もやはりこう皿問い禁止、事実上の禁止で、一問こう質問すると、マイクをぶんどられるっていうこう方式になっていまして、で、ぶんどられた後に、それってこういうことですかっていうふうにこう皿問いすると、まあ、答えてくれなかったり、あとは会見終わった後に、こう、まあ、法務大臣、法務省のこう職員からめっちゃ怒られるみたいなね、謎の構図が佐藤さんありますよね。
そうですね、本当にこの記者会見の問題っていうのは、もっともっと 声を上げていかなきゃなと思うのと同時に、法務大臣会見も前回伸びたんですよ。ちょっと前まで10分ぐらいで国会があるからということだったんですけれども、はい、前回25分、
はい、
まあやってもらってっていうのはちょっとおかしい姿勢ではあるんですけれども、まあちゃんと声は届いたということがあるので、うん、これはもっともっと強く出していかなきゃいけないなと思いますし、答えてないんだぞっていうところをやっぱり示すっていうのもメディアの力なのかなっていうのはすごい感じてますね。
うん、
そうなんですよね。答えてないところって報じないじゃないですか。当たり前なんですけど、あ、答えてないなっていう。でも答えてないことを報じるっていうことも一つの報道だなっていうのは、やっぱりこの1年細田さんを追っかけていて思ったなっていう感じはしますね。
9割以上答えてない。
どう答えなかったかっていうのを、話すっていうことも一つの報道だなというふうに思いながら、金曜日の武田砂鉄さんのプレキンナイトという番組で報道を しているんですね。今日は機嫌悪そうだったとか、今日はご機嫌だけど、まあ、無視されたとか。あとは、それこそ、さっきおっしゃってたように、法務省の官僚がすごい当たりが今日きついぞとか、でそれは多分直前にこういう報道が出たからだとか、そことリンクさせていきながら、いや、今回はこう厳しかったです。だから、今年もその、英氏といって国会内を警備する人たちの、警戒がガッて上がった時があったんですね。
はい、
でそれは多分、TBS ラジオの、公式のツイッターで映像を上げたりするようになって、それがすごく拡散されたと、
はいはい、
いうことがあったりとかして、
見てるんですね、
それを多分やっぱり見てるんですね。で、私が聞いてる話だと、その、議長に近い人も、ウォッチしていると。どう報じられてるかっていうことをウォッチしてるっていうことも聞いてますので、まあ、そこも含めてやっぱり彼らは彼らとして世論を見ていると。なので、世論が大きくなれば当然ながら警戒もするし、脇も締めてくるし、一方でその批判がやっぱり大きくなると、ある程度、手を緩めざるを得ないっていうことも当然あるということもあるので、まあ、声を上げ続けていく。で、おかしなことはおかしいと言い続けていくことを続けるっていうことが一番大事だなというのは、この一年本当に感じたところです。ただ、感じてはいるけれど、結局、まあ、議長は会見をしていないという状況は変わってないので、まあ、その、トロー感というか、本来だったら別な取材ができる時間を、ある種、議長が出ていくのを待つっていうところで使っているところなので、それによって別な取材チャンスを私は失っているということもあって、もちろんだから、
確かに。
そう、だから私と一部の記者しか行かないというのはそこで、他の記者は当然取材しなきゃいけない、会社から上から言われてることもたくさんあるので、まあ、そっちに行ってるという、まさか彼らがサボってるわけではなくて、彼は彼でやることがあるんだけど、また議長が一回会見でちゃんと喋って、まあ、それについて、こちらが後からどんどん取材してできればいいんですけれど、まあ、そのこともしないのでっていうことですね。
なるほど、コメントもたくさんいただいていますが、答えないという、おにぎりさんから、答えないという無責任の態度も報道すべきというコメントだったりですとか、リュータ深川さんからは、澤田さんの質問における戦略と戦術に注目というコメントもいただきました。そして、ラント M さんからはプレキンナイト聞いてます。他にも武田砂鉄さんのプレキンナイトの、議長ウォッチ、本当に毎週楽しみですという、
楽しんじゃいけないんですけど、
ね、さんからのコメントも、はい、いただいています。あと、CBC の木下記者もご一緒されることがあるんですかね、
は
い、今コメント
も
いただいています。
そうですね、元々は私ちょっとカメラじゃな本業じゃないので、元々は TBS の記者だったり CBC の木下記者が継続して追ってくれていて、まあ、木下記者も木下記者でやることがあるので、来れたり来られなかったりだったりするんですけれど、まあ、その二人、あとたまに文化放送の山本記者っていう女性の記者も参戦しながら、三人でやれる時もあったりですね。ただやっぱり他の記者から無視されますよね。あの人たちが何を撮ってるのってこの間言われましたからね。議員とその、喋ってる記者に、いや、議長ですっていうのを、囁きながら言われたことありますもんね。その喋ってる。まあ、なかなか厳しいものがありますよね。
まあ、でも、やっぱりこう、誰の方を見て、こう、記者がこう、仕事をするのかですよね。まあ、リスナーさんだったりですとか、こう、市民の方々のこう、知る権利っていうものをこう、意識しながら、こう、やるべきことをこう、見ていくのか、まあ、それとも、そうした、こう、まあ、チャレンジをこうし続けていくようなこう記者さんたちをこう まあ、遠巻きに見ながらこう、まあ、権力とこう近づいていくのか、どちらがこう記者としてあるべき姿なのかということをこう考えた時に、やっぱりこう知る権利っていうものはしっかりとこう中心に据えておくべきだなというふうに私は思いますけれどもね。はい、そうした澤田さんのこう取材にもこう今後も注目をしていきたいんですけれど、プレキンナイトのですね、リスナーさんも多いと思うんですけれども、澤田さんはですね、今、政治道楽という毎週月曜日17時配信の、ポッドキャスト番組を展開しています。澤田さんと、そして選挙ライターの宮原ジェフリーさんが送る、政治を道楽として楽しむ番組ということで、もしよろしければ最後にそのアピールなどいただけますか？
政治ってやっぱり大冗談に語ってしまうというか、政治部のものというか、そういう感じがすごくしていて、それは政治記者だから、私が政治記者だからだっていうのもあるんですけど、やっぱ政治欄って、新聞の政治面って、政治記者と永田町周辺の人しか読んでないんじゃないだろうかっていうのが、個人的な疑問としてあって、で、多分それは8割方当たってそうな気もするんですけれど、なので、でももっとざっくり政治って語っても面白いよねっていうのが、私と宮原ジェフリーさんの前提にあって、国会の中に食堂がいくつあるみたいな話もいいですし、あとは、今回、最初の方で挙げたのは、予算委員会の今年、参議院の予算委員長を務めている末松信介さんという予算委員長がいるんですけども、去年、当時の文科大臣かなとして、統一教会との関係を多分一番最初にカミングアウトした人なんですけれど、で、まあ、その、内閣改造でお辞めになったんですけども、その、末松委員長の予算委員会の回しがすごくフェアで、自民党から選出、もちろん選出されてる予算委員長なんですけども、すごくフェアな予算委員会回しをしていて、ちゃんと答えなかった時にちゃんと答えさせるような、議事進行をしたりだとかっていうところを音と一緒に紹介するとか、それってあんまりテレビではやらないですよね。
確かに。
委員長の回し方なんて普通やらないので、で、そういうのを、時間の制約もないので、ラジオとも違っていて、なので、そこを自由な見方で自由に喋ることができるっていうことで、やろうっていうことがあって、まあそういうようなことをやったりだとか、あとは今度、まあそのうちやりたいのは政治に関して描かれている、ドラマとか、そういうのを、ああだこうだ喋ってみるとかっていうのもやっ
いい
て
で
み
す
たいなっていう
ね。
ふうも思ったりもしていて、もう本当に政治を気楽なものとして床屋で喋ったりとか、我が家は夕飯の時に政治のことを話すような家だったので、で、それは私が小学生とかの頃
す
からも
ごい。
変わらない状態の家だったので、で、そういう感覚で、宮原君も宮原君でそういう感じの家で育っていて、政治ってだから、我々にとって政治は大冗談に語るものではなくて、ご飯を食べながら楽しく喋ることなんですね。で、その感覚で、ポッドキャストをやりたいなということで始めました。で、結構、始まった当初から多くの方に聞いていただいて、一時期ランキングが1位になったりっていうこともあったんですけれど、結構女性の方にすごく聞いていただけてるなっていう印象があります。で、
あ、
先
そうなん
日、
ですね。
イベントを初めて行ったんですね。番組始めてまだ2ヶ月なんですけれど、2ヶ月3ヶ月で初めてイベントを行ったんですけれども、10増10減、今度の総選挙の10増10減について、その選挙区について全部語りますっていう、ものすごく固いタイトルのイ
す
ベン
ご
ト
い。
ながら、半分以上女性のリスナーさんで、大体年齢層も20代から60代ってすごく幅広くて、で、そうなんです。なので、だけど、かなり笑いの溢れるイベントでして、そんな固いテーマを扱いながら、ワイワイしながら、やったようなイベントで、それが7月9日までアーカイブ配信してますので、ぜひ、今日お聞きいただいて興味持たれた方、もちろん政治道楽っていうカタカナで検索していただけると、ポッドキャストとか、あと YouTube でも配信をしてますので、もう20回以上、コンテンツが出てますから、それを聞いていただいたり、あるいはイベントの模様も7月9日までアーカイブ配信してますので、ぜひそちらは政治道楽の Twitter のアカウントから、飛んでいただければなと思っております。あと、もちろん
Spotify に
地上波
も。
もね、地上波が、Spotify にもあります。で、地上波がセッションとか、あとプレキンナイトとかっていう番組にも出てますので、もしそちらもよろしければ出て、お聞きいただければなと思います。
ぜひセッションや、プレキンナイトだけではなくて、この政治道楽検索をすると、YouTube や、そして て、ポッドキャストのこうチャン
Spotify、
ネル
はい、
が
Amazon
しっか
と
り出
か
てき
Apple と
ます
か、
ね。
はい、いろいろ、Google ポッドキャストもありますので、各
はい。
種、はい、
ぜひ
あ
そ
り
ち
ま
ら
すの
もお
で、
楽
ぜ
しみ
ひ。
ください。
はい。
そしてまたこのレディオダイアログでもぜひいろんなこう
ぜ
ご報
ひ。
告をしていただければと思いま
は
す
い。
ので、
お呼びいただけ
は
る
い。
と嬉しいで
今
す。
後ともよろしくお願いいたしま
はい。
す。今日はありがとうございました。
はい、失礼しました。
ありがとうございまし
ありが
た。
とうございます。さあ、
はい。
本当にこう1年間こう課題山積で、
いや、いろいろ思い出しましたね。
去年、その年末にね、武田佐知さんにこうご出演いただいた時も、年末年始でね、こう、
ウォッシュね。
年末ウォッシュさせないぞなんていうこうことがありましたけれ
はい。
ど、国会が終わるとどうしてもこう報道がやはりこうカクンとこう減るので、その間のこうウォッシュもさせないぞというこう意味で、私たちもこう注意深くウォッチをしていきたいと思います。
はい、YouTube で福々たったさん、政治道楽に関してですね、エンタメ的に消費してすぐ忘れるじゃなくて、ライフワークとして道楽にすれば楽しく詳しくなれる。確かに、
確かに。
そういう視点でこう眺めてみると、日々のこう、情報を得なきゃっていう苦痛になるわけではなくて、楽しみながら学んでいけるかも
す
しれ
ご
ない
い
です
今の
ね。
言葉ね、なんかキャッチコピーになりそうです
確かに。
ね。は
はい。
い。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週7月12日水曜日の放送なんですが、この国会をこう振り返っても、先ほどの、ね、お話にもありましたけれど、そもそも人権とは何かっていうことをすっ飛ばしたこう法案とか、法というものが、法改定というものがこう相次いできて、で、このそもそも人権って何だっけというところから考えたいというところで、入管法改定案の問題であったり、外国人のこう人権問題などをこう積極的に発信をしてこられた、弁護士の西山敦子さんをゲストにお迎えして一緒に考えていきたいと思います。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと、
佐藤圭でした。
あ
あり
りがが ととううご
ござ
ざ
い
い
ま
ま
しし た。
た。お
お
ややす
す
み
み
なな ささ い。
い。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力よろしくお願いいたします。